かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、進行役の八木ひとみです。そして本日はビーコミさんこと坂本慎太郎さんが夏休みということで、うん、素晴らしい代打に来ていただきました。ラジオ日経記者の和島秀樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ちょっとね、あのビーコミさんの代打ってのは荷が重すぎますけどね。
いやかなりリラックスされてるというふうに思いますけれども
ぜひ一つよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。そしておなじみスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。あのディレクターさんに、あのビーコミさんも夏休み取ったんですけど取りますかって聞かれたんですけど、はい、僕はあのお笑い始めて24年で、はい、半分ぐらい働いてないので、はい、あの夏休みだらけなので、はい、もうそうですね、ここいる時以外夏休みみたいなもんなんで、いや全部出ます。
全部、
はい、
ありがとうございます、
はい、お願いします。
お願いします。そして本日はオープニングから素敵なゲストをお迎えしています。オクトレーダーの夕凪さんです。よろしくお願いします。
あ、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは夕凪さんのプロフィールをご紹介していきます、うん。2004年に30万円から始めた投資資金で億超えを達成。2012年1月に勤めていた会社を退職され、専業投資家の道を選ばれました。現在日本証券新聞に定期コラムをお持ちになっていて、著書にスタバ株は1月に買え、10万円で始めるイベント投資入門を、持ってらっしゃるということですね。今日は顔出しは NG ということなので
なんかそっちの方がリアルでいいですね。
そうですねツイッターのアイコンを YouTube をご覧の方はね、はい、お見せしていこうと思います。
憧れですね。30万円から置くっていうのがやっぱ一番の、これもう全員に可能性ありますもんね。
夢がありますよね、
はい、楽しみです。
はい、そんな夕凪さん、まずは足元のマーケットの見方から伺っていきたいんですが、どうご覧になってますか。
ですねなんというか、もう完全に私の相場の感覚だとわからないというか、全く今の状況はどういうふうに動いていいのか全くわからないので、逆にあまり 手出しせずに、なんか黙ってなんか方向性が出るまで待ってるみたいな、そういう
安値の相場的な話
だ。そうですね。
そんな聞けないですもんね、なかなか。
いや、あの本当に手出すと大体逆側に行くので、もう本当に自重してますって感じですね。
なるほど、はい、
トレの方でもそうなんですね。
いや、競馬とかも買わないレースがある人強かったりしますからね。やっぱ
そうなんですね、うん、休むことも大事だということですね、うん、この後さらに詳しくお話伺っていきます、うん。さてこの番組ですが、ラジオの放送と同時に動画も配信しています。視聴方法などは番組ホームページご確認ください。そして今日資料たくさん用意していただいています、今日の資料は番組ホームページからダウンロードできますので、どうぞ参考になさってください。この番組はリスナー参加型です。皆さんからいただいたトレードに関する疑問や質問は番組内でどんどんご紹介していきます。番組ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは YouTube のコメント欄から送ってください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら鳴かず飛ばず、生活費の大半を受けちゃいましたね
もう誰もリアクションしないから僕もう受け入れすぎてましたね
ちょっとなんか新鮮でしたね今ね。
ありがとうございます、
はい、鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは銘柄の見つけ方をはじめ、投資に役立つヒントやスキルを夕凪さんと和島さんに徹底的に叩き込んでいただきます。
お願いします。
ということで、まずは今週のマーケットの振り返りからいきましょうか。日経平均ですが、今週の終値22,270円38銭でした、先週末と比べて小幅安27円70銭安だったということで1週間見てみると相場乱高下した印象あったんですが、ね、終わってみると小幅安
だ、ね、これだけ見ちゃうとね、27円安って言われちゃったらふーんっていう感じですけど、でも実はね、あの先週の金曜日と今週の月曜日で日経平均770円下げて、はい、ね、先行きどうなっちゃうのかと思ったら、木曜日ですかね、今度は米中でまた貿易協議が再開するみたいな話で戻した結果が27円安ですからね、結構クタクタになりましたよ、
今週は。そうですよね、はい、やっぱトルコショックなどもありましたしね、結構大きく動いた1週間となりました。夕凪さん、今週どのようにご覧になってましたか。
ですね、本当にもう明日がどういうふうに動くかわからない。
いや、いいですね。
いや、下がったからもっと下がるんだろうと思ったら逆にいわゆる上がって、じゃあもっと上がるのかと思ったらまた下がってっていう、本当に自分との 相場感覚がちょっと自分はトレンドを追うんですよ。だから、どんどん上がり続けるなら上がる、下がるなら下がるを追うので、それとは全く相入れない動きなんで、ダメでした、ね。ダメっていうか、全く予想できないです、ね。
トレンドじゃないですよね。日々のボラだけになっちゃってますもんね。うん、ね、方向感は出てない感じですもんね。
セクター別騰落率なども見てみますが、まあ、上げたのは海運業、保険業などが顔を出していますけれども、下げた方が結構下げがきつくなってますね。石油、石炭、パルプ、紙などありますが。ね、
これはもう本当に原油価格が下落しちゃって、そのまんま石油、石炭がダメだったり、世界のね、景況感が少しおかしくなるんじゃないかっていうんで、貴金属、特に銅とかがね、銅はもう高値から2割ぐらい下げちゃってると思いますけど、そんな形でそれが まさにマーケットに反映されてるのと、一方ではどうですかね、この海運あたりは、米中の貿易少しもう一回、巻き返すみたいな話になると、荷動きがこれまで止まっちゃうんじゃないかと思ってたのが、ちょっと見直してみようかなみたいな動きだったような感じがしますよね。
じゃちょっと週末で上げたみたいな形なんですかね。
電気とかガスとか保険なんていうのはもしかするとディフェンシブがちょっとしっかりだった週だったと言えるかもしれませんよね。
そうですね、本当に先ほどから柳さんおっしゃっていただいてますが、何せ読みにくい相場ということで、なかなかね、やっぱ海外の要因で動くことっていうのが多いので、東証一部の騰落率ベスト5の細かい銘柄見ていきましても、
これもね、結果的に今週まで決算プレーなんですよ。決算でちょっといいと思ったやつがドドッと買われる。この石原産業とか、ある日とかもそうですし、逆にちょっとでもダメってなったら、これなんかめちゃくちゃですね、5割ぐらい下がってるんですから、
ね、ワースト5とか見たら本当そうですね。
だからそういう動き、先週もそうだったですけど、個別の銘柄をそろそろいいんじゃないかなと思って、うっかり決算の当日かなんかに買って逆の目が出ると、もう目も当てられないぐらいな下げになっちゃうんで、だから おっかなびっくりで、手出せないですよね。決算を見て動きを確かめてっていう風にしないと、まあ、なかなか今週まではそういった動きは厳しかったと思いますね。
初動ではちょっと手をつけにくい、はい、ということですね。ただそのまあ初動というのが今週で一通り終わったと考えていいんでしょうか。
終わったじゃないですか、はい、終わってさあ終わったぞと思って周り見渡したら材料が何もなくなるって話もなりかねないんで、今週お盆で、お盆の週って参加者少ないので、はい、例年少し為替が円高に行きやすかったり、株価が下落しやすかったりするっていう、まあ、そこはかとない傾向があるんですよね。だいぶの、なので、手がかり材料、まあ、来週、後ほどちょっとね、来週の見通しなんかもありますけど、少し、米中が改善に向かって動くのかどうかとか、そしてやっぱり日本は、なんていうの、外部環境頼みで国内の材料乏しいんで、米中、米中、米、イラン、米ロシア、
そうですね、
でずっと膠着したのが、あれそこで今度はっていう話になって、ペソかよみたいな話になったんで、ね、先週今週きつかったですけど、そこが修復されていくかどうかっていうのが少しね、こう全体とすると見極めていかなきゃいけない。でそれに対して物色が少し落ち着いてくるかどうかっていうね、そんな動きなんで、今週ドキドキしちゃって、安いところだと日経平均結構割安感が出たりするんですけど、まだね、日経平均だけ見てるとなんとなくぼんやり戻り歩調なんですけど、全銘柄の値動きを示すトピックスなんかを見るとちょっとまだね、下降トレンド出してないような、今週ご覧になると分かったら値下がりがやたらに多い。
そうですね、
値上がり値下がり、日経平均が横ばいでも値下がりの銘柄数が多かったり、新安値がやたら多かったりっていう、中身があんまり良くないんですよね。
そうですね、はい、日経平均は今週騰落率で見ますとマイナス 0.12% ということなんですが、トピックスは 1% を超える下げということですからね。
マザーズ 4.5% ですからね。
そうですね、新興市場についてもまた後ほど詳しく伺っていきたいと思うんですが、ゆなぎさん、今後の相場はどういうふうに見てらっしゃいますか。
いや本当になんというか落ち着くまで待ってるっていうのが、
全般落ち着いて個別まで見に行けるみたいな、そんな動きになります
かね。そうですね、だからでどういうふうに動いてるかっていうか、その値動きの意思っていうかですね、ランダムすぎてって、いわゆる上に行くのか下に行くのか全くなんか意思が通ってってないという感じなので、どっち張っても結局2分の1の確率みたいなイメージが私にあるので、もうここは抑えておこうって感じですね。
なるほど、じゃあ来週以降もちょっと方向感っていうのは出にくいというふうにお考えですか。
どうなんですかね、
決算で。
そうそう、そういうことですね
どっちかっていうと出たものに対して自分がこう張っていくみたいな感じがあるので、
落ち着いた時のサインって何なんですかね。そろそろこれ変わってくる、上がりってくるんじゃないかなみたいなサインというか。
いくつかあるんですけど、私今新安値が毎日400とか300とか出てるじゃないですか。で、そういう時って結構、まあ売りで やればいいっていう話もあるんですけど、売り手結構難しくて、それだったらその300、400っていうのが少しかなり収まって、新高値の銘柄がたくさん出てきたら、やっとはようやく落ち着いてきたかなみたいな、そういうイメージですね。
わかる感じがしますね、それはね。
そうですね。まあ、今お話ありましたけれども、来週の予定に関してもちょっと見ていきたいと思うんですが、和島さん、来週の予定で注目
って米中 の貿易協議の再開ですね、うん、本来、来週から追加関税の話だったのが、それが止まるかどうかっていうのが一つ、あとはジャクソンホールっていうね、各中央銀行のお偉いさんが来るので、為替に対しての変動に結構、注意、金利の状況とかね、このあたりはチェックする必要があると。いうふうに思いますね。
そうですね、はい、今回のジャクソンホールはパウエルさんになって初めて、
ね、初めてということですからね。
RB 議長、そのあたりの発言も注目されそうです。さあ、ここまで今週のマーケット振り返りまして来週に関しても見ていきました。マーケットごとの動向の詳細は延長戦でたっぷりとお届けしていきます。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券、岡さんオンライン証券で株取引をしてみませんか。岡三オンライン証券なら現物も信用も売買代金20万円まで手数料が無料、つまり最大40万円まで手数料が毎日無料。始めるなら今がチャンスです。さらに株式サイトみんなの株式でネット証券取引ツールナンバーワンに選ばれた岡三ネットトレーダープレミアムが無料。詳しくは岡三オンライン証券のウェブサイトをご覧ください。取引手数料に自信あり、株の取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
この話あの人に聞きたい。
この話あの人に聞きたい。このコーナーではこのテーマといえばこの人という方を招きしてお話を伺っていくんですが、今日はイベント投資のプロといえばこの方ということで、個人投資家の夕凪さんにお話を伺っていきます。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、イベント投資というなんかこのワードすごい気になるんですけれども、はい、このあたりに関しては延長戦でしっかりと伺っていきたいと思います、うん、まずはですね、夕凪さんの考え方、頭の中を覗かせていただきまして、はい、オクトレーダーの資質とはという点を探っていきたいと思います、はい、興味津々ですね、大和さん。
いや、
ね、
もちろん
資質がないとか言われちゃったのか。そうです
ね。オクトレーダーになったら僕少しずつ顔隠していきます。
あ、なるほどなるほど。
芸人なのに
めちゃくちゃ YouTube に残ってますから。ではそのオクトレーダーの戦い方ということで、今日資料いろいろ作ってきてくださいました、はい、YouTube のご覧の方は、画面を、そして資料は番組ホームページからダウンロードできますので、ラジオを聞きの方は、資料と合わせてご覧になってください、オクトレーダーの戦い方ということで、まずは基本方針から伺っていきましょうか。
はい、ですね、ちょっと私の場合は他の投資家と変わってっていうか、なんて言うんですか、事象というかイベントってさっき話にあったんですけど、はい、もう銘柄のを詳しく追うわけじゃなくて、実際その何かが起きたときにそれに対してどういうふうに相場が反応するかっていうのはそっち側を予想するタイプなんですね。なんで基本的に予想はしないっていうのは、例えば今回決算があったんですけど、決算の予想はしない。決算が出た後に株価が反応して、その反応に対して皆さんどういうふうにその後動くか、そっち側を
なんですね。
だから全部材料が出た後にそれに対してじゃあ自分はどうやるっていうのが、そこが自分のやり方なんですね。だから予想はしないんです。反応するだけっていう感じですね。
イベントがどうなってどう反応したことに対して、皆さんがどう反応していこうかみたいな、
そういう流れ。予想するのって結構難しくて、予想するよりも反応を過去の、データから見て、その反応を予想する方が一歩優しいと私は思ってるんですね。なんでそっち側ですね。で、なので基本的にファンダメンタルズは確認しないです。
はい。
で、まあテクニカルはある程度重要します。で、ファンダメンタルズは確認した方が絶対いいんですけど、いや、調べるともうキリがないので、私はここはちょっと、その反応に対してはファンダメンタルズはそれほどまで重要ではないので、カットしてます。で、なんだけど、テクニカルというか、その平均移動とか、あの辺はちょっと 関わってくるので、そこだけは見るようにしてますって感じですね。
なるほど。そして投資家になるという意味ということで、はい、商売人になるというふうに挙げていただきました。これはどういう意味なんでしょうか。はい、
多分この初心者の人によく言う話なんですけど、結局ですね、自分が株式相場で儲けようとしたらという話なんですけど、自分が嬉しくなる株じゃなくて他の人が嬉しくなる株を仕入れる、つまり他の人のためなんですよ、自分のためじゃなくて。だから自分が欲しい株を買ったって意味はなくて、他の人にこうきっと後で欲しがるだろうという株を自分で手に入れるって、そういうイメージですね。
そういう銘柄ってどうやって見つけるんですか。
ですね、それは例えば株主優待が一番簡単なんですけど、株主優待だとやっぱり株主優待の権利日っていうところに近づくとみんな欲しがるので、その時に欲しい人に売り渡す。だから自分たちはその前に仕入れるけど、その前に仕入れるイコール、相場の変動を自分でリスクを引き受けて、でその時になったら上げますよっていう、そういうそのリスクとそのリターンの関係で、それを買うか買わないか決めるみたいなイメージですね。
なるほど。
確かにね、持ちっぱなしでその間の価格リスクが大わけですね。
そうですね。
それうまくいったらどこどこ
だ。うまくいったら読むんですけど、大体 いくら読んでも外れる時あるので、まあその時は損切りですという形ですね。はい。
そして商売人になるということで、ただ商売には適した環境というものがあるということ、バブルには乗れというふうに、なんかかっこいいお言葉が、はい、これは一体どういうことなんでしょうか。
これは私の信条というか、個人投資家が本当にお金持ちにある程度簡単になると思ったら、やっぱりバブルに乗る必要があると思う、自分はそう思ってるんです、
はい、
でそのバブルっていうのはどういう時に起こるかっていうか、年に10年に2回くらい起きる、大体過去を見ると、でその10年2回に起こったっていうのを過去見ると、例えば1999年の IT バブルとか、2005年の郵政解散の時のバブルとか、あと2013年のアビネス相場っていわゆるなんか誰にでも勝てるような相場に、そこに必ず乗っかっていく、でバブルっていうとなんかみんな危険だよ危ないよとかって言うんですけど、バブルと認識しながらやっていくには大丈夫っていうか、最後ある程度損することは覚悟の上で乗っていく、そうすると意外とここがこういう時にちゃんと自分が相場にいるかどうかが、本当に個人投資家が一気にお金持ちになるかどうかっていう分かれ目だと思ってます。
特にIT バブルは私も現場で見てたというか、記者で見てたんですけど、ものすごい上昇しますからね。
そうですね、
乗ってねなんぼやみたいな、はい、最後確かにやられちゃったかもしれないけどっていう、確かにその通りだと思いますよね。
でそれにもう踊るアホを見るアホじゃないですけど、一緒に踊っていって、もう自分は踊ってるんだという覚悟の上で乗っていくって感じですね。私もこの3回やったんですけど、はい、最初の IT バブルは乗れなくて、で2回目の郵政解散の時は自分の投資法にこだわっちゃって、それでやっぱり乗れなくてって、で3番目のアビネクス場でやっと普通のバブルに乗れたというそういう経験があるんですけど、だから3回目にしてようやくなんかバブルに乗れたって感じですね。
一回乗ったら奥行けるんですね。
そうですね。
そうです、
ね。そのあたりの詳しいことに関してはこの後延長戦でしっかりとお話伺っていきます。ということで、あっという間にエンディングの時間になってしまいました。そうなんです。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れなんですが、動画配信まだまだ続きます。大和さん銘柄、そして夕凪さんの話、この後じっくり聞いていきます。引き続きお楽しみください。